もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。それでは早速なんですが、今日のご相談をまずは簡単に教えていただいてもよろしいですか？
はい。私、2年前に、10万人に1人というですね、希少が脳腫瘍になりまして、今も闘病中なんですけども、やはり調子が良くなくて、化学療法をやってるんですけども、僕は今まで妻や子供にちゃんとしてやれたのか、俺と一緒になって幸せだったのか、娘も俺みたいな親父との元で生まれて幸せだったのか、そういったのをちょっと考えるようになりまして、それで相談したくてですね、どうかよろしくお願いいたします。はい、
おいくつなんですか？
はい、今57歳です。
57歳。で、はい、奥様はおいくつで？
妻は50歳。娘は20歳です。
あ、そうですか。じゃあ、今は3人なんですね、ご家族はね。
そうです、そうです。
そうなんですね。
はい。
で、お仕事はもう休まれてらっしゃる？
今はちょっと休職してます。
お体のことが一番だからね、お仕事も調整されてると思いますけれども、それで、10万人に1人というご病気抱えられて、今も果敢にね、治療されてるということだけれども。
そうです。抗がん剤を点滴でやってきまして。
そうですか。
はい。
抗がん剤もなかなか大変でしょ？
私の場合は運よく、先生方も一生懸命やっていただいて、副作用はそんなにないんですけども、
そうですか、
ちょっとやっぱりとりあえず試してみようという段階らしいんですけど、効果があればと。
それで、先ほどのお話ですけれども、そういうようなご状況になってみると、奥様や娘さんのことが気になってきてということでしょうかね。
そうなんですよ。本当に人よりも身近になってきて、あとうち恥ずかしいんですけども、かなりの年数生活保護だったんですよ。それで娘も学校高校を出してやることできたんですけども、それで他の人から言わせれば、知り合いから言わせればちゃんとお前は父親としての役目を果たしたじゃないかと言われたんですけども、やっぱりずっと生活保護でちょっと肩身の狭い思いをさせてたんで、今は本当に妻と娘がね、一生懸命働いてくれてるんで、その収入で助けられてるようなもんなんですよ。病院の費用もですね。死をね、もう身近に感じるようになって、今まで世の中に役に立ってきたことなかったんで、果たして自分が何を残していけるかなと思って、それ考えるとね、本当に涙がね、夜出てくるんですよ。もうちょっとちゃんとして勇気を持って生きてくればよかったかな。やっぱそうしなかった罰だと思うんですけども、でこの病気はやっぱりだんだんと自分の心が失われてくる病気らしいんで、ちょっと精神が少し落ち着かなくなるのかなと思いますけども、そういったことも含めてですね、先生方にこう教えを請うために今日勇気を出してお電話させてもらった人だったんです。
くださったんですね。このね、その思いはね、奥さんとか娘さんにお話しなさったことはあるんですか？
あります。
本
当にごめんねと、何も生命保険も売る心でも、保険金残してやれるわけじゃないし、だからお金厳しかったら葬式なんかしなくていいかなとは言ってるんですけども、やっぱり他の、ね、方々はやっぱりちゃんとね、生命保険それなりに残してるんで、もちろんね、かけておかなかったら私もダメなんですけども、当時生活保護だったんで、生活するのが一生懸命だったんで、しなかった私も失敗だったんですよ。
でそういうふうにお話ししたら、奥さんと娘さんは何ておっしゃってました？
考えなくていいとかって言ってるんですけども、父親として、夫として、やっぱり最低限のことは やれないで死ぬの嫌だなと、だったら生きなきゃいけないなって思いはあるんですけども、どうも病気の方がね、あんまり芳しくなくて、 もう歩行できなくなったんですよ。やっと家の中のトイレの往復だけできるんですけども、ひどい時は病院の通院でも病院の中、車椅子で行ってるような状況なんで。
ああ、そうですか。じゃあ今日は勇気を出してお電話くださって、
はいはい、
うん、大変なね、ご病気を抱えているから、はい、死というものを意識されてるんだけど、はい、その中でどうやって奥さんと娘さんに何を残すか、
はいはい、
そういうことをちょっと先生に、
うん、これは優しいことだけじゃなくて厳しいご意見でも受けてみますんで、
うんうん、わかりました。
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。じゃあ先生にね、はい、お伺いしてみましょう。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは精神科医の高橋龍太郎先生です。では先生よろしくお願いいたします。
あ、先生よろしくお願いします。
はじめまして高橋です。
先生はじめましてよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。生活保護はいつ頃から受けてらしたんです？
4,5 年前から受けてます。
4,5 年前からね、はい、それで脳の方の腫瘍はいつ発見されたんですか？
はい、2年前に、
うん、
まあその前までちょっと頭痛くて、
うん、
妻と海洋医の先生に行こうねと打ち合わせしてたんですけども、
うん、
朝起きていきなりこうなんか起きたらもう気絶しそうだったんで、
うん、
これはいかんと思って自分で119番しまして、
うん、
それで救急車呼んだんですよ、
うん、
CT、MRI 取ったらですね、
うん、
膠芽腫ということで、
うん、
右側頭部がパンパンに膨れ上がってて、
うん、
すぐ入院ということで、
うん、
私もその時から意識がなくて、
うん、
で、まあ、翌週手術ということになったんです
よ。そうすると、
はい、
あなたが残してやれない残してやれないっていうお話がさっきから続いてるんだけど、
はいはい、
どんなものを残してあげられたらあなたとすればよかったなって今思ってるの？
やっぱり現実考えれば、
うん、
2人で生活できるだけの保険金ですね、
うん、
とりあえず何ヶ月か暮らしてるだけの保険金を、
うん、
他の方みたいにですね、
うん、
残してやれればなと思っておりました。ただそれお金は現実ないので、
うん、
こういうがんと戦っているということで、
うん、
テレビに出させてもらいまして、
うん、
生きた証ですね、
うん、
それを残したいと思って、
うん、
放送してもらいました。
うーん、
あとはもう誰かの役に立ちたいので、
うん、
もし脳のことがあった場合は多分脳死だと思うんで、
うん、
脳のその膠芽腫の状況を研究に役立てていただきたいのと、
うん、
あとできるんであれば心臓移植待ってるお子さんとかですね、
うん、
いらっしゃるんで僕の心臓を使ってくださいってことは病院には言ってるんですけども、
うん、
まあそれしかないのかな。お金残してないので世の中の方にね、
うん、
残すためにね、そうしようかなと思っております。
うん、
だからもうちょっと頑張って生きなきゃなと思っております。
うん、今のお話を聞くとね、
はい、
もう十分家族の人にも、はい、あなたが保険金を除けばあなたの志みたいなものは伝わってるだろうし、
はい、
それから世の中で脳腫瘍で戦ってる人に、
はいはい、
あなたが2年間戦い続けてるっていうような思いは十分伝わってるだろうし、
はい、
もう世の中にたっぷりすぎるぐらいあなたが残してるものは世の中にもう残ってると思うけど、
あ、ありがとう。ただやっぱり夫として、父親として、
うん、
他の方と違って、もう本当に比べるのはちょっとおかしいんですけども、
うん、
ちゃんとしてなかったんで、
うん、
その後悔で、いつまで生存できるか分かんないんですけども、うん、頑張っていかなきゃなと思いながら、空回りしてる状態なんですよ。
うん、そうなんですね。
はい。
例えば、
はい、
よくこんな話を僕、例えるんだけど、
はい、
地球の歴史って大体50億年ぐらいなの。
はい、はい、
ね、で生命体が生まれて、
はい、
もう本当に単細胞の生命体が生まれて大体38億年ぐらいなの。
はい、
で人類の、まあ、先祖にあたるような種が生まれて500万年ぐらいなの。
はい、
でいわゆる原生人類と呼ばれるホモサピエンスっていう種類が 生まれて少しずつ世界中に広がっていったのはもう50万年もなくて、まあせいぜい30万年ぐらいなの。
はい。
だから人類の歴史っていうのは、はい、まあまあ本当に38億年かかって最後の20万年30万年で新しい我々の種というのが生まれたの。
はい。
ね。それで今全世界に70億、はい、80億っていうすごい数になっているんだけど、
はい、
その70億、80億の中で、
はい、
あなたと奥さんが出会ったんだよ。
あ、そうなんです。はい。
ね。それすごく奇跡的だと思わない？
そうなんですよ。ね、
でしょ？
はい。
で、なおかつ、まあ、例えば、それこそ、性行為があって、
はい。
ある時の性行為で、あなたが、例えば、奥さんの側に、
はい。
注入した、はい。その時の精子は大体、2、3億あったの。
ああ、はい。
ね。そうするとさ、はい、何億という精子の中の一つが、奥様の卵子にぶつかって生殖っていう営みになるんだよ、
はい、
その時に、
はい、
たった一つの精子がずれただけでも今の娘さんは生まれてないの。
ああ、そうですね。
でしょ。
はい。
そうするってことはさ、
はい、
まず奥様とあなたが出会ったことも奇跡だけど、
はい、
その中で娘さんがこの世に生まれたっていうことがさ、もう信じられないぐらいの奇跡なの。
ああ、先生のおっしゃる通りでございます。はい。
ね。だから、はい、それこそがあなたが彼女にプレゼントした最大のものなんだよ。
はい、ああ、そうですね。
そうでしょ。
ありがとうございます。はい、
うん、そしたらさ、はい、少々保険金があろうがなかろうが、もう二十歳になって働いてる元気な娘さんがそこにいるということを、はい、あなたが作り上げた。
いや、おっしゃる通りです ね。
だから何も卑下する必要もないし、
ね、
立派な生き方をして娘さんがそこにいるっていうことをあなたがもっと喜んで、はい、奇跡な存在である奥様と娘さんに見守られながらこれから1年2年3年と、まあ、現代の医学は本当に進歩してるから、
はい、
ね、戦い抜いて少しでも共通の時間をお互いがね、
はい、
保持して少しでも明るく楽しく、そんな暗くなる必要全然ないよ。明るく、
主治医の先生も本当にね、うん、一生懸命やってくださってて、
うん、
だからそれに応えなきゃなと思っているんですけど、うん、やっぱ気持ちが弱くてですね、
うん、今言った僕の奇跡の存在の3人だっていうことをもう一度頭の中に繰り返して、生きる喜び、お互いに生きてる喜びを称え合いなさい、
うん、ありがとうございます。高橋龍太郎先生からですね、うん、こうやって貴重なお言葉賜りまして、本当に免疫も活発になると思います
そうだね、
ありがとうございます。
はい、はい、よかったですね、はい、少しお声が明るくなったみたいで。
ああ、そうですね、いや、うん、目の前の霧が晴れたような感じしました。
よかったです。はい、ぜひね、高橋先生のおっしゃったように、はい、明るくね、はい、うん、ご自分がもう成したことがあるんだから、
はい、
それをご自分自身で潰さないように大事にしてください。
今日はお話ししてもらったことで、うん、本当がんと戦い勇気がでもっともっと出てきました。
よかったです。それだけ勇気があって明るさがあれば、
はいはい、
信じてますからね。
はい、失礼いたしました、はい、ごめんくださいませ、はい、ありがとうございました。